おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
中西玲さんも命からがら満州国から引き上げてきたという、ね、方でありますが、香奈、さんもものすごく不思議なのね。もうね、昭和もとっくに終わって数年のうちに平成も過ぎていくんでしょうが、でもこの昭和という時代は振り返っても振り返っても不思議だよね。
はい、
うん、あなたも引き上げっつってもピンとこないよね。
まあそうですね、
我々の頃はまだねぼんやりね、差別用語として使われてました。あの人は引き上げ者隊っていう、そのつまり一攫千金を夢見て中国大陸に渡って外した人とか、それから日本国内が B29 で焼かれてる時に安全に眠った奴らとかっていう意味合いも込めてそんな言い方をするんですが、もう向こうは向こうでものすごい地獄があったわけですけど、でもその満州から引き上げてきたっていう人たち、ものすごい才能が何であるんだろうな。うん、その不思議で仕方ないね。森重さんそうだよ、
はい、
引き上げてきた人です。はい、加藤時子さん、まあ中西玲さんでしょ、山田洋次さんそうです。それからこの間聞いててびっくりしたけど宝田明さん、でとにかく小樽に引き上げてきた。で引き上げてきたら特攻隊で死んだはずのお兄さんが生きていたという。でうわー嬉しいやってみんなで抱き合って生きてた生きてたで、抱き合ったのも束の間でありますが、このお兄さんが人代わりがしたような大変な大博打ちになりまして、まずは自分のところの家土地建物をそれを型にいたしまして高利から借金し30万円でニシンの漁の網を買い、3日間船を借りて増毛の沖に網を張った。戦後すぐの食糧難の時世でありますから、とにかく一日でも大量の網が引ければ大金が転がり込むという大博打だったわけですな。
はい、
おばあさんがその小樽にいらっしゃったみたいですけど、おばあさんは分かったんでしょうね、このお兄さんのことを疫病神と呼んでたらしいんですけど、お兄さんは博打を強行、何度引いてもニシンが引っかからない。
はい、
さあ元での30万円が消えるぞと思ったラストチャンスの網、
はい、
張って引いた。驚くなかれ、60万匹と思われるニシン、
お
大量、
はい、
かあもうそのまま函館に陸揚げしただけで100万。
うわ、
この当時の100万ですから、
ですよね、
もう今で言ったらうん千万円か、もう1億近いかもしれませんね。そのお金が入る、この時に中西玲さんは興奮が忘れられなかったって、そのずしっとあの網に引っかかったニシンの跳ねるその、 あの影が見えたんだって、浜辺から。
はい、
ほんであの日雇いのヤンシュ、あの漁労たちがうわーっと集まってきて浜で網を引くんですって。はい、そのニシンを引き上げる、
はい、
かがり火を焚いて延々とその夜通し引き上げた。
はい、
やった、大宴だ、これで一家は大金をつかんで幸せにと思いきや、お兄さんは博打の上にもう一つ博打を重ねた。
はい、
5隻の船をチャーターしたまんま U ターン、引き上げたニシンを船に乗っけて秋田の能代まで運べば内地だから100万が3倍から4倍になるという、この大博打に打って出て5隻の船全部能代沖で嵐に遭遇し、あまりの揺れの激しさに2の60万匹のニシンをすべて海に投棄、もんなしになったという。
うわー、そうなんだ、
すごいですね。掛け金のすべてと住む家土地をなくし、ふるさとに住めず、お兄さんも逃亡して一家は苦境にというね。
はい、
壮絶な人生ですね。それでレイさん、中西レイさんは東京に出てくるんですよ。
はい、
もう恨みたかったでしょうね、お兄さんのこと。まあ、も後にこのことは知ってますよね、兄弟という作品でお兄さんのことを書かれて、
はいはい、
お兄さんが亡くなられた時に思わず口から出た言葉が死んでくれてありがとうっていう、 中西さんに取り付いた疫病神のごとくお兄さんは中西さんを苦しめるということになるんでありますけども、
はい、
その作品はまあ後年のことなんで横に置いておきましょう。生活に追い込まれた中西玲氏でございますが、うん、お母さんとお姉さん守りながら懸命に働く苦学生になって東京で学びながら働き大学にも通いつつ必死になってアルバイトで生きていくんでありますね、
はい、
そこで彼がちょこっとこう目を出したのはですね、フランス語をやってたらしいんですけども、フランス語のシャンソンの訳詞、それをやらせたらうまいもんでバイトでやってたら引く手あまたになっちゃったんだって、
はい、
でまあ彼学生結婚して奥さんも働いてくれて二人で生きてる時に、面白いね運命ってね、これどこだっけ、下田だっけかな、どっかに旅するんですよ、
はい、
中西玲さんとその奥さんがね、そしたら玄関がやったら賑やかなんだって、え何事かなと思って奥へ入ってったらそのホテルのロビーにいたのが兄貴と同じ世代だけど、
はい、
もう一人の兄貴をここで発見するの。
もう一人の兄貴、
うん、になる人、
はい、
誰だと思う、
え
石原裕次郎さん、
は
あ、目がパッとあったら手招きして読んだんだって、こっち来いよ、はい、飲もうぜ、名前なんつうの、
はい、
疫病神の兄から逃れた中西さんはここで運命の兄貴と出会うんですね。この人の人生の面白さですが、さあこの長い長い戦後の青春の物語、日本歌謡史の物語は来週へとつながります。